何やったってダメだった、まあ、それが実はあるんですね、心の中でずっと何やってもダメだったのに、そんなことでどうしてあんたが私の苦労を全然知らないんじゃないか、まあ、出てこなかったわけですから、このナーマン本人を見てもないのに何があんた分かると言うんだと自分の思いでいっぱいいっぱい。この先週のキャンプで講師の先生が言われたことをお話ししましたが、最後あの私たちの京都地区の代表が今大津先生なんですね。以前ここに来てメッセージしてくださいました。実は私の同級生なんですけど、大津先生、名前の通り大きな先生なんですけど、いろんな体も心もご自分の教会でその大津先生聖書の丸火をされていて、まあ、土曜日に今は3人ぐらい来られるそうです。ずっと何年もこれを続けていて、まあ、当然あの学びませんかといろいろチラシ配ったり誘ったりして、まあ、それででも来る人なんで、なんとか聖書のこと知りたい、まあ、その知りたい理由はいろいろでしょうけど、知りたいと言って来る。なのに分かりましたという人と分からん、やっぱ聖書分からんわと言ってそのまま来なくなる、分かれるって言うんです。知りたいと思いながら無理だって言っていく、何とも考えないと思う。まあ、大先生もいろいろ悩むんですね。いや自分の話が難しかったんだろうか、しかし分かる人いるわけです。そしてその分かる人は、いや難しいことも理解できるような頭のいい人なのか、いや分かるという人と分からないという人、そんなに違いはないように見えると。むしろ分からないという人の方がなんか賢い人のように思える時もある。じゃあなんでだ。それを大先生ずっと見ているとある一つの共通点が浮かび上がったそうです、うん、理解できない人、受け入れることのできない人はもう座ってその自分の今いるところから動かない、分かるように教えてください、そうしたら信じますで話を聞いて、いや分かりません。ところが分かる人はパンとまるで立ち上がるかのように、この言葉はどういうことなんですか、私はこう今までこうでこうでしたけど、私は間違ってるんでしょうか、違うんでしょうかと心動かされ、変わろう、自分から変わろうとしていくんですね。聖書に書いてあることと自分の思ってることと違う、その時に違う時に、いやこうでしょ、私に分かるように教えてくださいと、私は変わらない。分かる人はこっちの方が本当なんですか、私はこうでこうでした、どんどんどんどん言うんです。自分のこと変わらない人は自分のことは言う、いつまでも自分のままでいて教えてくれ。ナーマンは多い病気、自分ではどうすることもできない、治してくれ言いながら、実はまだどっかで変われない、金銀をいっぱい持ってきて、そして相変わらず将軍の格好で手を上に置いて、自分が本当に将軍として扱われる、そのような、あるいはまた自分が今まで散々の努力をしてきたっていうことなのに、こんな簡単なことであってがんじがらめになっていたんですね。苦しみにあっていろんな問題抱えてどうしようもないはずなのに、だから周りから見ればもうお医者さん行って、つまり自分で何とかしないでもう完全に任せればいいのに、言われた通りにすればいいのにと思いながら、実はナーマンはその川で7回見洗う、そんな簡単なことでって言うんですが、実はそれとっても難しいことなんですね。言われた通りに 無条件に行う。そのために自分の考え、いやそんなことをしたらこうじゃないか、ああではないか、そんなことで何ともならない、意味ないんじゃないか、言われた通りできない。いやもちろん神様の言われたことじゃない場合、それ間違ってるかもしれませんから、何もかんでも言われた通りできない、まあ、特に今いろんな騙す人を騙そうとするいろんなことが来ます。簡単に言葉をそのまま信じて実行する、本当に難しい時代です。それだからこそ、それを少しずつ流してくれる協力者というのがあるというのは、なんと感謝のことかなと思います。13節にその協力者が出てきます。その時しもべたちは彼に近寄っていった。我が父よ、預言者があなたに何か大きなことをせよと命じても、あなたはそれをなさらなかったでしょうか。まして彼はあなたに身を洗って清くなれというだけではありませんか。こんな散々なことをしてきたのに、なんでそんな命令するんだという、ガーッとなってるのに、ご主人よ、父よ、その傍聴を言わないでやってくださいなって言うと、またプライドが傷つくわけです。それを上手に何でもしよう、このそれは3億円持ってきたわけです。どう考えたってそんなもん持ち出して何かあったらどうするのっていう、それぐらいに何でもしようと思っていたのに、しかもできることではないですから、やりましょうよ、こんな思いでやってきて何でもやろうとしたのに、どうしてこれをしないんですか。いい協力者だなと思います。これだったら本人も傷つかないで、そうだな、何でもやろうと思ってやってきたじゃないか、簡単だからやめるなんて、そんなのはバカバカしいことだとは言うもの、本当は実は簡単ではないんです。私はこれだけのものがあって、これで癒されたっていうのが全部無駄、まあ、無駄とは言わないけど、いらない、あるいは私は将軍だ、この身にまとったこの鎧、川に入るということは、それ全部脱がなきゃいけないわけです。ヨルダン川という川は、まあ、大体ユダ川と同じぐらいの大きさぐらいあります。あの細い底の川みたいな、こそっと入って洗うというような、そんな川ではないです。七度も洗っていれば目立ちます。よその国です。鎧も全部取ったら、全身皮膚でもう醜くなっている姿をさらけ出す、将軍でも何でもない、ただの一人の苦しむ人、自分の身を全部さらけ出すわけです。そうまでしてでも救われたいという、何でもしますという、その思い、本当に実は難しい。だからこそいろんな人たちが協力し、やってみましょう。それもまた神様の助けです。神様を信じるっていうこと、それがわからない、確かに体験してみないとわからない、だけどどうしたら体験できるのかっていう時に、やはりその言葉、その言葉を信じて実行していく。言われた時に本当にそうだ、自分はこうだと思っていたけど、ただ神様の言葉、その言葉が実現するんだ、私があなたを清める、私の血によって、十字架によって清くなる、その十字架によってというのは、 私たち人間の何かは一切入らない、いやむしろそこを十字架ということが出された時に人間の何かがもし入るとしたらそれは全く神様を信じることができなかったという印です。誰か信じてる人がいたら止めたでしょう。なぜ神の御子を十字架にかけるのだ。それができなかった私のために死んでくださった。それなのに私は救われた。だからただただ私がどんなに神様から遠かろうが、どんなに問題を抱えていようが、またどんなにだだをこれでそんなこと言われても全てをと言われたら、私の全てを私あなたに言わなければならないんですか。しかし神様は少しでも少しずつ少しずつ痛みを感じないように清くなれ、7回、7回もってちょっと思いますけども、まあ、一度にではないんだよ。聖書で7っていうのは完全数とも言われます。つまりずっと神様はそうしてくださるよ。一回洗って、いやまだ汚れ残ってました、いやまだまだ何回でも洗ってあげるよ。それに一回で丸ごとこそぎ落とすのは痛いでしょう。大丈夫、私は一瞬だけあなたに現れるのではない、終わりまであなたと共にいる。七度、それはあなたの生涯私は共にいる。そうしてあなたを幼子のように清くする。そのために生涯責任を負い続ける。それは一切私だ、安心して委ねなさい。いっぺんに何とかしようとしなくていい。私は生涯をかけてあなたを救う。